TMN 夢かな放送局。この番組は役者声優ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするミリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私はあんこと
山本しおり
の2名がお届けします。
はい、
11月になりましたね、
うん、11月になったね。
寒い
一言寒い。いやでもさ、あったかい日もあってさ、うん、その寒暖差がすごいよね。
変だよね。
なんかさ、今日も言ってたけどさ、こう前日が寒いと思ってあったかい格好すると、うん、当日暑くて、うん、どうしようもなくて、じゃ次の日あったかい日の格好をして薄めていくと、すんごい寒いことになって後悔するじゃん。
なんでさ、交互に来るの？
ね、切れている。
シフト制なの？
遅番早番みたいな。
そう、遅番早番。今日暑い日の早番の日ねみたいな感じの雰囲気あるよね。暑い日だってめっちゃ暑いじゃん。
ま
あ、多分寒いと思って暖かい格好をしてるから、
うん、
より相乗効果で、
うん、
暖かい格好をしてるのに20度とか超えてくるから、うん、もう汗だくで暑いわ、コート邪魔だわって思って、うん、いや昨日暑かったし今日も天気いいから、うん、今日はコートいらねえかって思って、うん、ストールだけで来ると寒いって、なんじゃ俺っ って
後悔するよね。
わざとやってんのかって思
昼間と夜のさ気温差もすごい激しいしさ、
なんかね、絶対それは風吹くわって感じ、うん、風東にかかってるよ、ね、なんなの北風と太陽
アメとムチみたいな
意味が分かんない、ね、おかしくなるよって思って、
う どうしたいの、
そう何がさせたいんだよって思ってはっきり言えよって思って
だってさ、もうなんか秋の感じもさ、せっかく秋を楽しみにしてたのに、
なんか冬だよね、うん、秋感ないよね、なんか栗のお菓子とか出てるけど、いやもうなんか冬でしょみたいな感じあるよ、ね、
うん、あそうだね、秋といえばそうだよね、マロンのケーキとか、
うんうん、なんかさもっとお芋とかさ、うん、栗とかを食べたくなる雰囲気になってくるもんですが、ね、もう寒すぎてさ、うん、
でも鍋が食べる
そう、もうそっちに行っちゃうよね、うんうん、寒いんだよね、うん、でさ、うん、しおりさんちってこたつある？
あ、ない、
もうあ、こたつはない、
こたつもない、ほんともう欲しいと思っている、
うん、でもこたつ買ったら終わりだよ、
あ
うちはね
寝ちゃわないこたつで、まあ、
そうだから、うん、絶対に私ただでさえ床で寝るみんだからさ、うんうん、
寝るみ
もうねこたつなんか出したらさ、うん、こたつから一歩も出ないわけ、うん、ベッドをまるで使わないわけ、うん、今年からベッド導入したんだよね、うん、こたつ捨てましてね、
う
ん、私
そうなの、
捨てたというかお友達に譲りまして、こたつ欲しいって言った子がいて、うん、処分すると高いじゃない、うん、ああいうでっかいのって、うん、まだ使えるから、うん、ぜひって言って送りつけて、うん、私はこたつを卒業したんですよ強制的に、うんうん、寒いね
なんかさ、あのやっぱ足元から温まるのとは違うよね、うん、あのエアコンつけてても
エアコンはねやっぱね、うん、上しか温めてくんないから、
そうなんだよね、
だからホットカーペットでなんとか頑張ってんだけど、うん、ホットカーペットって本当に床しか温かくないから、
うん、そうなのよ、
床で寝るんだよ
床があったかいから
最大限に温かみを取ろうとすると寝そべるしかないじゃん、うん、でそれだけだと背中しか温かくないから上から被るじゃん、うん
寝るよね、
もう寝るよね、
寝るよね、
いやこれは
やっぱこたつ危険か、
こたつはね、うん、ダメだよ、あとこたつって水分を奪われるからさ、喉カッサカサになって風邪ひくんだよ ね、 いつも、だからこたつで寝るのよくないな
って
、
ね、贅沢言うと掘りごたつが欲しいよね、
わ贅沢どこ掘るつもりなの
どうしよう、マンションだけど
マンションなのにどこ掘るつもりなの、ね、あなた
実家が掘りごたつだったのよ、
え、そうなの、うん、すげえ、
だからでもね掘りごたつが
楽だけどね、
うん、楽だった、
じゃあさもう、うん、掘りごたつ掘らないこたつで、うん、今テーブルにこたつできるやつあるじゃん、うん、普通の足の長いテーブルで、うん、ヒーターがついてて、うん、もうお布団かけるタイプもあるけど、かけなくても遠赤ヒーターで足元が暖かいってやつあるよ、う
ん
う
ん、テーブル、
普通のテーブル、だから普通に冬以外は普通のテーブルとして使用して、うん、冬になるとお布団かければ、うん、長めのそれ専用の布団があって、うん、椅子に座ったまま、うん、こたつに入れる、
あ、そうなんだ、
そう一時期それを買おうかどうか悩んだ、これだったら寝ないんじゃないかなと思って、
あのね多分ね寝るよ
関係ないね、そんなの関係ないね、
ランコちゃんは寝る、
私はどこだって寝るよ、ね、寒くったってパソコンの前で寝てる時あるもんね、すげえくちゃくちゃになって寝てる時あるもんね、
もうベッドに寝て
もうねちゃんと寝ますそんなわけで皆さんも真似しないように、
はい、
風邪ひかないように
気をつけていきましょう、健
康に気をつけて、本日も今から放送局スタートです、
はい、
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。
はい、そんなわけでこたつを卒業した我々、うん、全然関係ないんだけど
関係なかった、
ね、お便りが来ています、うん、紹介させていただきま す。ケピ61さんから、富山県のケピ61さんから、今回は私のおすすめ、はい、ケピさん、私のおすすめいただいてます。
ありがとうございます。
紹介させていただきたいと思います。まんこさん、しおりさん、こんばんは。
こんばんは。
寒くなりましたね。
そうですな、
もう本当まさにそんな話をしてたの、
う
ん、
もう秋ではなく冬の到来を感じさせるような気温なのに台風の上陸。そう、だいぶ大丈夫ですかね、今回の台風やばかったよ ね。なんか奈良とかもえらいことになる、土砂崩れしまっくり、ね、和歌山も地面陥没みたいな、
なんか何十年かぶりなんです。
すごい勢いだったらしいね。でまたね、なんか何度も立て続けに台風来てるのでお気をつけくださいませ。被害が少ないといいんですけど、一体今年の天気はどうなってるんでしょうか、というような毎日ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
床で寝てます
床です
今回はおすすめしたいイベントがあり、はい、私のおすすめのコーナーでメールしました。ありがとうございます。私がおすすめしたいのは、はい、映画真っ白の恋 DVD 発売記念ライブ&凱旋上映会です。
お、
ライブ真っ白の恋という映画のおすすめではなく、その、うん、ライブ、
ライブ、
うん、
上映会、
うん、
映画だけどライブ、うん、トークショーとかじゃなくてライブがある、
そういう上映発売記念の上映会があるそうでございます。
この映画真っ白の恋は2017年2月に富山県での公開を皮切りに全国のミニシアターなどで単館上映を繰り返してきた作品です。もうすでに2月から公開されていたんですね、ミニシアターで、はい、軽度の知的障害のある主人公真白ちゃんの初恋を描いた甘くて切ない物語です。なぜ富山県からと思いませんでしたか。実は私の地元富山県射水市、
はい、
泉ちっちゃった、
射水市
を中心に物語が展開される、
オール富山県内ロケの映画なんです。すごいね、富山県だけで。
この映画、私も最初は見慣れた地元の景色がスクリーンで見られるからと興味本位で見たのですが、意外にも期待をはるかに上回るいい映画で、2度映画館に足を運びました。
はっきり言って泣けます。
泣ける映画なんだ、
ネタバレになるので内容は書けませんが、オフィシャルサイトでストーリーが少し紹介されていますので、目を通してもらって興味を持たれた方はぜひ本編を見てもらいたいです。
へえ、感動もするものなのね。
そして、うん、今回はなんと、11月8日もうすぐですね、この配信日が11月6日なので明後日だ、DVD 発売を記念して映画の上映会だけでなく、主題歌のアーティストによるライブ、出演者によるトークショーも含めて、なんと1500円で見られてしまう発売記念イベントがあります。
すげえ。
これさ、映画も見れて、ライブも
見れて、トークショーも
含めて1500円ってめちゃくちゃ安くない？
普通になって映画としても安くない？
安い。
だって普通映画って1800円？普通の
1800円。今なんか結構2000円。
あ、もう2000円するのかな？怖い怖い怖い怖い。ニュースでしか行かないから分かんない。
しかもゲストにはお笑い芸人のニッチェのお二人も来場されるとか、近くでの開催なら私も行きたかったのですが、東京渋谷のアップリンクの開催なので今回は諦めました。富山でやるんじゃないんだ。
富山で撮影したものを、あ、まあ、凱旋ということだからか、渋谷で見れるんだ。
へ
え。でもアップリンクはさ、そういう面白い映画というかさ、そこまでこう全国で公開されてないけどいい映画を上映してるよね。
本当にミニシアターのやつですな、近くの方見て損はないと思いますので、ご検討よろしくお願いします、ちなみに私は2回見て2回とも泣きました。たまには泣ける映画もいいですよね。それではまた、というわけでありがとうございます。
こう感動のいい涙を流すのはいいことだよね。
泣ける映画を見て泣く涙ってすごい気持ちがいいよね。私もたまにやたら泣きたくて、鉄板の泣ける映画を見て、ギャン泣きする時がある。
すっきりするよね。
なんて言うんだろう、悲しくて泣く、まあ、お話自体悲しくて泣いたりもするんだけど、感動で泣いた後って、デトックス効果があるというか、涙と一緒になんか自分の中の毒素が出たような感じがするよね。浄化された感があるよね。ただただない、めっちゃ疲れるんだけどあとすごいよく寝れる。
わかるわ。
ね、そんな素敵な映画なんでしょう、ね、でいいしちょっと気になるな、真っ白の恋。
DVD 発売ってことはもうこのイベント以外では映画館では見れないのか な。
発売記念だもん ね。
たまにまあ DVD 出た後とかも単館上映でやったりもしますけども、ちょっと気になる。
この DVD は普通に 購入になるのか、それともレンタルがあるのか、その辺をちょっと調べてみたいですね、うん、ちょっと気になる、うん、富山県。あとさ、富山といえば、うん、しおりさんがたまたま今日収録の時に見つけてきた、ね、このお便り紹介しようねっていう話をしてたんですけども、うん、なんとしおりさんがこう収録場所に来るまでに富山の観光雑誌、フリーペーパーか、
フリーペーパー、あの駅のところになんかねすごく綺麗な景色のフリーペーパーが置いてあって、うん、でそのタイトルがねビューティフルライフっていう、うん、
ビューティフルライフ絶景って書いてある、ね、
そう絶景でなんか
本当に素敵な川辺が映ってますけどね、
うん、なんかそういう雰囲気なのかなと思ってよくよく見たら大人の遊び33の富山旅っていう富山の観光協会のが作っているフリーペーパー雑誌だったんだけど、これがねすごくよくできていて
すごい綺麗なんだ、本当に旅行雑誌みたいな感じで、うん、フリーペーパーのクオリティではない、
う
ん、
そうすごくねとにかく景色がいいところで
素敵な写真がね
一泊二日で回れるコースを何コースか、うん、その富山県内でこう巡ると、うん、こういうケース、うん、景色が見れますよとかっていうのをが地元の人が作った観光コースが載っている雑誌で、これすごくいいね、
わかりやすくまとめられてて、うん、結構こういうね観光のフリーペーパーって、うん、あれで情報がたくさん載りすぎてて、うん、難しかったり
ガチャガチャしてたりとかするんだよね、
結局どこ行けばいいんだろうってなるんだけど、うん、すごいすっきりまとめられてて、うん、本当に美しい写真をメインで構成されてて行きたくなる、うん、本当にあ、ね、ここいいなみたいな、いろんなねテーマに沿ってこれいいんだよね、
これいいんだよね、
しおりさんが好きな五感に響く
森のきらめき五感大好き、大岩さん日石寺で森林セラピー体験、
森林セラピー体験
なんだろう、ここさすごい、これは木の
なんだろうね、これ屋久島みたいな感じの雰囲気があるよね、
森林セラピーでこう森林浴ができますよとか、滝が綺麗なところとか、
富山ってさすごいよね、自然もたくさんあるし、うん、海も近いし、そうなんか素敵な昔からの、うん、なんて言うんだろう、うん、歴史資料みたいな不思議な、うん、でもなんか古墳みたいなのもあるんだけど、うん、洋風な建築物とかもあったりして、
そう建物も面白いよね、
なかなか面白いですよね、
写真映えするところもありますよとか、あ
そう
そう、ワンコちゃんがすごい食いついたね、
黒部峡谷鉄道ですな、うん、これ電車ね私好きなんでね、うん、こういう地方の、うん、こういうレトロ列車がすごい好きでですね、うん、かわいいな、彫刻のそこの赤い鉄橋を走る電車っていいよ ね
いいさ、温泉もあるしさ、
なんか結構なんでもあるんだな、うん、富山ってあんまり詳しく、うんね、知らなかったけど、
黒部峡谷、
そう黒部ダムって富山、
うん、
黒部ダムと、あと私お酒が好きだから立山、うん、ギネ立山が美味しいっていうのをしてたけど、うんうん、なんかそのイメージしかなかったけど、いろんな見るところも、うん、あとご飯も結構美味しそうなんだよね、
美味しそうだね、
海のそばだから海の幸美味しいんだろうね、
海鮮いいよね、
あとさこれが気になったの、
翡翠海岸で探す自分だけの、
これは何、海岸行くと
翡翠落ちてるの、
落ちてるの、勝手に拾っていいの、
え取ってきていいのかな、えもうさ翡翠
これどこなの、富山のどこなの、
富山のどこ、
朝日町翡翠海岸っていう海岸があるんだって、うん、見渡す限りの青い海、翡翠海岸で探す自分だけの宝物、うん、エメラルドグリーンに輝く穏やかな海原、うん、富山県朝日町の東に位置する宮崎、境海岸聞いたことあるな、
うん、
日本の渚百選にも選出される、
もうじゃあそのさ景色も綺麗なんだね、
日本の国籍、うん、翡翠の原石が海岸に打ち上げられることから翡翠海岸の愛称で親しまれている、
打ち上げられて
るの、そうなんだ、
でもさ海でしょ、石拾ってくる感覚で翡翠持ってきていいのかな、
でも、うん、本当に石ころだから、うん、初心者だと翡翠を見つけるのが普通の石と、うん、原石だからさ磨かないと綺麗にならないじゃない、でもわからないんだけど、うん、なんと翡翠ガイドの方がいらっしゃって、翡翠探すのコツを教えてもらって、
あ、じゃあやっぱいいんだ探して、
翡翠を拾ってくれて、
うん、
で翡翠を見つけたら、うん、それでブレスレットを作れる体験、
なんかさ、何この至れり尽くせりな感じ、
翡翠ガイドいいな、うん、そんな人いるんだ、地元の名人が翡翠の見つけ方を丁寧に解説、
なんかさ、あと森林セラピーのところもさ、
なんかガイドさん
もいるね、セラピーガイドツアーがあったりとか、これだってさ絶対私とサワンコちゃんで言ったら迷子になるじゃん、
絶対帰れないね、もう
あれ遭難でしょ、迷子じゃないね、遭難ですよね、
ちょっと警察を呼ばないと
あでもさ、もうスマホとか繋がんないかも、
ね、あやばい、
ね、やっぱさガイドさん頼もう、
うん、いいなこれ、うん、ちょっと富山行きたくなっちゃった、う
ん、なんかねこれを見てたらすごく富山に
上手に作ってあるよ ね、
うん、るんだよね、何回も行きたいし、一泊二日できるんだったら行くよね、
そうだね、富山だったら、うん、多分土日とかでも行けるんじゃないかなって思って、うん
ね、
ちょっと素敵な富山旅、うん、よろしければ真っ白の恋とともにね、うん、富山に
真っ白の恋を見て、うん、
富山素敵だなって思ったら、日本のベニスって呼ばれてるらしいね、知らなかったけど、
なんか水の都だから、
そう、射水市が日本のベニス、
射水市がか、うん、まさしく、
うん、
がだって、なんか
日本のベニスと呼ばれてるぐらい美しい都市なんだそうでございますね、
ぜひぜひ、ね、観光地化されてなくても、この映画のロケにふさわしい、ね、素晴らしい景色なんだよね、
きっと自然が美しいからこそロケ地に選ばれたんだろうね、というわけで桐井六一さんの私のおすすめ、はい、真白の恋スペシャルイベントでございました。真白の恋の、ね、はい、映画の DVD の方もどうぞよろしくお願いします、はい、というわけでゆめかな放送局後半もまだまだ続きます、はい。